山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学生命環境学部地域食物科学科村松昇教授にお越しいただきました。村松先生、今日はよろしくお願いいたします。
山梨大学生命環境学部地域食物学科の教授の村松です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。村松先生は生命環境学部地域食物科学科の先生でいらっしゃいますが、どういった学科なのかというご紹介からまずいただけますか。
はい、地域食物科学科というのはですね、生物科学、食物科学ね、食物科学 の、の農学に関する専門知識を、まあ、基礎といたしましてですね、はい、果樹とか野菜の生産や、まあ、次にですね、製品の、食品の製造資源環境などの多角的な視点から、まあ、人類が直面するといったような、まあ、食料問題に関する取り組みのですね、はい、取り組める人材の養成を、ね、していきたいというふうに思います。はい、まあ、ちょっと具体的になりますけども、果樹や野菜等の、まあ、農産物の栽培をはじめとしてですね、うん、まあ、それを、まあ、食品の加工ですね、に持っていくということで、これらの、まあ、科学的な理解とか、さらに食品に含まれる有効成分を、まあ、解析してですね、でそれを、まあ、利用課題として、まあ、農学といわれる食品製造を、まあ、全体具体的に、ね、捉えるための、うん、まあ、教育を行っていきたいというふうに、まあ、思っています。
村松先生は、はい、どういった研究を主にしてらっしゃるんですか。
私としてはですね、まあ、特に、まあ、この中で、まあ、農業というところで、特に園芸ですね、というところで
園芸、
はい、研究を行っています。まあ、園芸と言いますとですね、まあ、果樹とか、まあ野菜、果物ですね、果物とか、まあ、トマトなど火災類とかね、といったような、まあ、野菜とかね、はい、ありますけど、そういったようなもののものなんですけども、まあ、それのね、はい、まあ、灌水ですね、水やりですね、どの程度どのぐらいの水をやったらいいかということについて、まあ、研究はまあこれまでね、行っていますということですね。はい、はい、
うんうんうん、農家の方って、リスナーの方でもとっても多いんですけれども、はい、先生の研究がじゃあそういったところに、まあ、今後役立てられていくということですか。
はい、まあ、水やりっていうのはですね、まあ、非常に何て言ったらいいですかね、まあ、水やり3年っていうことわざがまあちょっとあるぐらいで、あ、はい、まあ、うまくこう水やりをこうやるっていうことは結構難しいことなんですね。うんうん、でそうすると初心者の方だとなかなかこうそれがもうやりすぎて枯らしたりですね、逆にやらなさすぎて枯らすってことがまあ結構多い。
しょっちゅうなんですよ
ね、よくね、はい、植物枯らすって話が結構あると思うんですけども、
枯らしてしまうんですよ、
ね、そういうことなので、それがないように、それで、まあ、とにかく、まあ、いい果物、いい野菜を作るためにはどの程度の水をどのぐらいやらなきゃいけないかっていうことについて、考えていくということにしていますね。
勉強したいですいや、私サボテンも枯らしてしまうんですよ ね、 そうですね。
サボテンは水逆にやらない方が、だいたいやりすぎると枯れるというのが
パターン。やらない、
やらない方がいいですね。
でも全くあげないと
思う、もうあれですけども、まあ、ね、ほぼほぼやらなくて、だいたい毎日見てるとやりたくなりますけども、あれはなかなかやらない方がだいたいいいかと思いますけどね。
例えば週に1回とか、
まあ、そんなもんでいい、
そのぐらいでいいんですか。
でもいいですかね。はいはい、まあ、土の状態にもよりますからね、その辺のところ、こう土の状態とか植物の状態を見ながら、こう水をいかにやったらいいかということについてちょっと考えてみたいということでやっています。う
ん、はい、なるほど、勉強になります。はいはい、今現在先生が取り組んでらっしゃる研究っていうと、どういうものがありますか。
今はですね、まあ、一つですね、はい、まあ、よく言われていることですけども、地球温暖化っていう問題がね、はい、まあ、ありまして、で地球温暖化いろいろ、実はですね、あんまりこう温暖化してないんじゃないかとかですね、まあ、いろんな話も出てますけども、まあ、まず一つね、炭酸ガスですね、よく言う、温室効果ガスっていうことですけども、炭酸ガスの増加っていうことは、まあ、一つは、あるんじゃないかなというふうに言われてます。それでこれが、まあ、温室効果ガスがどうかっていうことは、まあ、ちょっと去っておいて、で若干、まあ、温度もね、まあ、まあ、気温がね上がっていくっていうことは、まあ、あるんじゃないかなというふうにが上がるという、
まあ、この、ね、
この2つは、まあ、この2つが関係あるかどうかはちょっと置いといて、はい、で、まあ、この事実としてね、この、まあ、この2つはあるんじゃないかなというふうに思っています。
桜の開花ももう 観測史上、ね、一番早い開花なんていうふうにも言われてますし、冬もあんまり寒くなかったですよね。
逆にですね、冬が寒くないと、まあ、ちょっと話が長くなるって、まあ、はしょりますけども、花が、ね、うまく咲かないっていうことも、あるんです。花が、冬が寒くなってから、まあ、暖かくなってこない と、なかなかこう、まあ、休眠って言いますけども、休眠が解けないっていうこともありますので、そうするとこ う, うまく花が咲いていかないっていうことも、まあ、あるんですよね。
じゃあこうちゃんと季節の移り変わりがはっきりしていかないと、
そうですね、花も咲かないという、うまく花咲かないということになってですね。でここでちょっと挙げて、まあ、研究の、ね、まあ、テーマとして挙げているのは、まあ、夏ですね、まあ、夏が非常に、まあ、暑くなるっていうようなことも、まあ、あるんですけども、まあ、そこの、それをですね、まあ、いかに避けて、まあ、植物栽培を行うのかっていうことが、まあ、一つ、挙げられますね。でそれから、まあ、あまりですね、まあ、気温が上昇するだとか何とかってことがいろいろ言われてますけども、まあ、気温が上がった方が、まあ、早く植物は育つでしょうし、炭酸ガスがの濃度がですね、まあ、増加すると、まあ、光合成のね、まあ、量もですね、まあ、増大するということで、まあ、要するに早く育つんじゃないかなというふうに、ちょっと私としては考えてて、あまりこう温暖化っていってですね、いろいろこう、農業上にですね、問題が起こるっていうふうに、ことばかりに、まあ、ちょっとねマスコミ等ですね、まあ、注目が集まってますけども、まあ、必ずしもそれだけではないんじゃないかなということで、まあ、その温暖化すること、まあ、炭酸ガスが上昇することも、まあ、いい点もねあるんじゃないかなというふうに、思っています。
そうなんですね。ネガティブな点ばっかりこう報道されたりして、はい、なんかこのまま地球どうなっちゃうんだろうっていう不安があるんですけど、まあ、ポジティブな面も、
まあ、あるというふうに半面にあるというふうに私は考えて、で、まあまあ、そういうことで、まあ、いろんな、まあ、多方面からねちょっとこの温暖化するっていうことを考えていけたらなというふうに、まあ、とにかく、なかなかですね炭酸ガスをこう下げていくってことは、まあ、難しいわけですので、まあ、現状に合わせてうまくこう農業をやっていくっていうことを、まあ、考えていけたらなというふうに思っています。
じゃあこう農業の観点からいくと温暖化っていうのは必ずしも悪いことではない、
必ずしも悪いことだけではないというふうに、
作物がちゃんとこう、まあ、育ちやすい土壌ができるっていうことなんですね。これって、まあ、今聞いてらっしゃる農家の方だったり、まあ、園芸やってらっしゃる方だったりっていると思うんですけど、どういうふうにその研究結果っていうのが役立つんですか？
まあ、そうですね、まあ、皆さんの、ね、生活の中っていうよりも、まあ、農業に従事する方が、まあ、どういうふうに、ね、まあ、楽にそれから農作業ができるかっていうことにちょっと、注目を、ね、していけたらなというふうに、思っています。
はい、はい、まあ、それが結果的にこう豊かな食生活につながっていく。
そうですね、まあ、あれですね、それで、まあ、できるだけですね、後継者の方がね、まあ、増えていったり、収納する方が増えていったりとかですね、まあ、いろんなことで、まあ、農業に、まあ、興味を持つだけでもいいと思うんですけども、まあ、そういったようなことで、そういったような方がですね、まあ、増えていけば、まあ、豊かな食生活につながっていくというふうに私としては考えていきたいというふうに思っております。
最近若い方でやっぱり後継者問題ってすごく大きいと思うんですけど、若い方でも農業が今 IoT 化されたりとか IT 化、テクノロジーが今進化しているので、やってみようかなみたいな人材も増えていくといいですよね。
そうですね、ですからそういう人たちは、まあ、なかなかねその IT の部分の知識はあるかもしれませんけども、まあ、なかなか農業そのものの知識っていうのがちょっと、ないのかなっていう方が多いかと思いますので、まあ、そこの、IT の部分をね生かしていただけるようなこう土壌作りっていうかな、いうのが私たちにできれば、今までの、勘に頼ってた農業っていうのをそういうの IT に置き換える農業っていうことも、考えていけばですね、まあ、少しでも若い人たちにこう、うまくこう反映できるっていうかな、というふうにいいと思っています。
なるほど、わかりました。村松先生、来週もまたお越しいただきまして、いろんなお話を伺いしていきたいと思いますので、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。